続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1946年生まれ、22歳の時にサイヤブルースでデビュー、ホークの神様と呼ばれ若者のカリスマ的存在になりました。去年デビュー50周年を迎え、今年の7月に CD2 枚と DVD1 枚からなる3枚組ライブ版岡林信康デビュー50周年記念コンサートをリリース。岡林信康さんです。
はい、ようこそいらっしゃいませ
。どうもいらっしゃいませ。
岡林信康です。
なんで
今そう言いかけた、
かけましたね。
こんな岡林って聞こえましたよ。
はい、すいませんでした。はい。はい、デビュー50年。
50年。
うわ。
すげえな、半世紀。
半世紀。
50周年。
いや、ただね、はい、自分は、はい、歌手だという意識ないの。何にも僕はアマチュアでやってるっていう気持ちだから、うん、その、うん、70何歳になったっていうだけのことで、うん、はい、50年やってきたっていう気はない
、うん、あ、そうしたもんですか。
そうしたもんですよ、私はね。
あ、普通に 歌ってただけだと。
そうそう、なんか、うん、俺の歌を気に入って、ね、うん、お金払って来てくれる人がいるからやってるっていうだけのことで、だからアマチュアですよ、うん、僕プロじゃねえもん、うん、職業だと思ったことはない。
あ、そうですか、う
ん、ただありがたいよね、はいはい、飯食えたんだから。歌がなかったらホームレスですよ、私。大竹さんと一緒ですよ。
失礼だな私も、いや、で、気持ちはよく分かりますけど、うん、でも世間的にはそういう食えてたっていうのはプロみたいに言われるんじゃないですか。それはなんかご本人は
そうよね、うん、プロ、世間はプロの歌手っていう、うん、職業、うん、はい、歌手っていうことですね。
ね、うん、まあ、お互い様ですけど、
そうですね。
それしか取り柄
がない。あなたも、
はい、何にもないです。
こういうことなかったらね、破滅してますよね。間違いなのね。
え、でも、なんで私、岡林さん、色っぽいから私拾ってくると思う。
色っぽい私。
パンパンって埃払って拾ってくると
思う。いや、もうそれはもう、それはちょっと室井が今見た通り、それはそうですよ、色っぽいっていうのは分かりますよ。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
うん、それはありがとうっていうよりか、
最近ね、毛が本当なくなってきて
寂しい。大丈夫です、毛なくなって
あればね、もっと色っぽいよ、うん、自慢じゃないけどでもあなた室井さんって、うん、テレビでしか今まで見てなかったけど、うんうん、こんなほっそりした人とは思わなかったね、
う
ん
う
ん、は
い、今引っ掛けようとしてます。
いやいや、ないです。もういい
もういい、うん、本当にもういいですか。
もういい、いや、その気はあってももうダメだもん
あ、さあ、その辺は似たような心境が、はいはい、ございますけども、長い間やってらして、まあまあまあ、歌詞とかね、そうじゃないとかちょっとほっといて、うん、まあ、今日はサンヤブルースをね、うん、後ほどかけさせていただきますが、はいはい、まあ、ここまでやっていらして、うん、まあ、いろいろな分け方ありますけども、うん、岡林さんはこう全部を何にかけましたか。酒ですか、それとも金ですか、それとも女ですか。
何にかけた
何が一番、
何にかけた、
うん、あ、じゃあ逆に何にハマったでもいいですよ。
ハマったね、はい、いや、いろんなもんにハマったいや、はい、いや、それは、うん、もう、うん、何だ、うん、何もないね。
私ないちょっとその歌手って思ったことないっていうのもちょっとわかります。
分かるやろ、あなたも自分がタレントだなんて思わないやろ。
思わないです。なんか別の仕事が来てたら別の仕事をやってたから、それしか来なかったからまだ連載の原稿書いてたりするのかなと思うし、これがやりたいからっていうよりも次の日が来ちゃうからみたいな、
そのなんかね、
はい、
やっぱり偶然とか、うん、そういうことなんちゃうの、生きるっていうのは、うんうん、何か自分で目標を立ててなんだこだこだっていうことやなくて、だから歌手になったのも俺別に、歌手になりたいとか歌手を目指してとか特別歌が好きやったとかそうでもないんですよ。
なるほど、うん、村井の言うことも岡部さんの言うこともなんとなく分かる気がするね。それは、うん、今回はね、僕にいきなり50周年って言われちゃったわけだから、
ね、
俺は何も50周年やりたくてここまで来たわけでないし、うんうんうん、みたいな気持ちですよね。
だから、うん、あっと気づいたら50年経ってて、ね、経っててお前50年だから、うんうん、そういうのを50周年って言うんだから、はい、なんかやらなあかんぞって言われて
なんかちょっと周りからちょっと背中を押されて、
うん、そうです。だから、うん、まあ俺は73だけど、うん、だから73周年だぞ言われるようなもんで、うんうん、そう73年
になったっていう
で、たったんかっていうことだね、うんうん、
なるほど。
今立たないけどね、うん、さっきの話だけど、うん、やめましょうやめましょう、
そこまで昼間だからそこまで突っ込んでないですけども、
すいません。
50周年っていうけど、うん、このサンヤブルースの歌詞って、うん、先ほど読んでみたんですけど、うん、全然変わらないっていうか今もこうですよね、うん、
今もこうですってどういう意味？50
年た今だって山谷ってあるし、う
ん、だから歌を、うん、書くときに、うん、書こうっていうんじゃなくて、うんうん、なんかが湧き出てくるのを待ってるっていうかね、だからひょっとしたら偉そうに言うけど、はい、普遍的なものにちょっと触れてるんかもわからない、うん
はい、
だから、うん、今聴いても岡林の歌古くないねって言ってくれる人多いですよ、うん、ごく一部ですけど ね、
うんねうん、でも岡林さんこれ作ったの 21
かな、
大学行ってて速攻の時にこうちょっとやめちゃって、ま
あ、ちょっと山谷に、うん、話長くなって、
いいですよ全然いいですよ、
いい、うん、俺ね、親父がキリスト教会の牧師なのよ、
はいはい、
牧師さんになろうと思って神学部っていうところに京都の同志社大学の神学部に行ってたんだけど、はいはい、だんだん分からなくなって、はい、牧師なんかなっていいのかなっていう気になって、で東京のある、うん、神学部の先生に会いに来たのよ、うん
はい、
だその人がたまたまアメリカ行ってたら会えなくて、
ええ、
で姉のところに姉のアパート、姉当時東京にいたからこうやり込んでたら、はいはい、姉が私の通ってる教会に山谷の牧師さんが来て話をして面白かったから会ったらどうって言われて、それで山谷にその牧師さんに会いに行ったの、うんうん、
はい、
その牧師さんは、うん、とにかくあだこと言わないで君もね、うん、働きなさい
あそう
山谷の、うん、ドヤ街に住んで、うん、働いてみて世の中を知りなさいと、うん、そうしたら少しは何か分かるだろうと言われて、ね、山谷にはまり込んで、うん、で最終的にこうなっちゃったわけです。
でも同志社にいて、うん、その神学部にいたのが、うんうん、いきなり山谷に来て働くとなったら、
そうそう
そう、しかも21年の時に、
そうそう、もう大カルチャーショックやね。
そうですよね。
そうそうそうそう、
まあ、だって神学部に行けるぐらいだったら、まあ、ちょっと裕福な感じも、ね、漂ってますし、うん、だからそれが山谷の日雇いの仕事に、
だからキリスト教の家庭環境とあまりにも違う世界を見たわけですよ。そこでショックで、こんな偉そうにね、私ごときが人前に立って説教して、そんな牧師なんかなるべきじゃないって言って学校辞めちゃったわけ。だからそれも偶然だからね。
そうですね、
その東京 の、 その会いに行った神学部の先生がアメリカ行ってなければ僕山谷行ってないから、
うん、
そうですよ、ね、
だから人生ってそういうことやね、はあ、偶然とか何とかの連続で、
はあ、でも、うん、でもですよ、うん、そうやってやりながら この歌が22の時に生まれるわけですよね、うん、
でねこれはね、たまたまその時、俺は何回も山へ行ったり来たりしてたから、あの進学部の同級生が、俺を一回山へ連れてってくれよって言ったのよ、で連れてってやったのよ、だ彼が、当時流行ってた新宿ブルースってあったでしょ、
はいはいはい、
だからタラリラリラリラリタリラリラリラタラリラリとかっていう扇ひろこかなんかっていう歌詞が、それの替え歌でこの歌、今日の仕事はつらかったなんてやってたわけ、でそれを元にして俺がメロディー付け替えてあの作ったの。
あ、そう。
だから元歌はその彼が作ってるから、彼がその替え歌作らなきゃ俺は山谷ブルースは生まれてないんです。
それもなんか、
それも偶然なんですよ。
それもおかしな、
なんか全て偶然っていうかね、
じゃあなんか岡林さんは自分の人生を自分がこうだと思ってなんか生きてきたわけじゃないっていうか、
である時期まで俺は計画を立てて、ちゃんとやってきたとうぬぼれてたけど、いやどう考えたってそれは違うなっていう、大体俺が牧師の家に生まれたんだって俺の意思じゃないからね、うん、お父さんとお母さんが変な気を起こして俺が生まれたんだから、
変な気かどうか分かりませんけど、
だから元初めから偶然だっていうね、そういう人生観に今傾いております。
でもそうだ、全員が偶然ですよね。
そうですよ、そんなもん、
偶然だから意味があるようにも思えてきますね。
いいこと言いますね。
これ考えない
し、よく分からんけど、なんか
作家だから、
ね、すごい意味ありげやね、
つれづれにそうやって生きていらっしゃって、女性のこともちょっと伺っていいですか。なんかあの現役感がまだ漂ってますけども、
う
ん、
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、う
ん、女性はやっぱり行く先々でいろんなことに頑張りました、まあ、
これは東京の放送だからね、私京都住んでますから、女房聞いてないから、言えます、
流れてませんから、
まあ、明るみに出たのは1回だけですね、はい、
明るみ、何が明るみに出たんですか。
いや、ある女優さんと会って、それは週刊誌書かれました、あとはうまくやりました、
あとは闇の中に、
闇から闇へと、
闇の中の話でいいですから、寸止めの話を一つしてもらえませんか。何か闇で、これは闇だけど話せるんじゃないかっていうのを一つしてもらえませんか。
まあ、喜びそうな話としては、ひばりさんとあわやっていうのはありました。はい、あわやでした。
あの、みそらですか、それ。
みそらひばりさんです。
み
そらビバリとかね、いろいろ偽物があったよな。
そうそう、そっくりの意向じゃないですよね。
そうみそらひはりとかね。
それどういうことですか。
あのね、ひばりさんの家行って飲んで、酔っ払って、その時、俺と泉谷茂と黒田清太郎、3人で行って、
ごめ
んまごめんま飲んで、で泊まってけっていうことになって、じゃあ3人で、寝るかっつって雑魚寝、布団3つ引いてもらったの、だから黒田清太郎がね、どうしても今日帰らなきゃならんって言い出して帰ったんです、
じゃあ多分清太郎さんも女ですね、
多分そっちにいたね、でまあ、俺と泉谷じゃあ寝るかっつったら、布団1個空いてたら、ひばりさんが急にやってきて、私もここで寝ようっとなんつって、
あ、黒田清太郎さん帰っちゃったから、一つ布団が空いてるわけだ。
だから
三人川の字、
川の字になって、泉谷と俺とひばりさんで寝たって、これすごいええや思わね。
すごい
ですね。
おどろおどろしいというか。で、そのうちなんかひばりさんの手がスッと伸びてきてですね、私の手をギュッと握って、
泉谷はぐっすり。
で泉谷は片目でこうでひばりさんは安らかにおねぶりになられたですよ、 ああ私の手を握りながら、
そういうのでも、
はい、でだから泉はね、いま、うん、だに俺に会うと、うん、俺がいなけりゃね、うん、あんたたちできててね、大変なことになってたんだって威張るんですよ。
へえ、いや寸止めの話、
寸止め、
豪華すぎる、
豪華すぎる、ね、豪華すぎる寸止めがすごいね。まあそれ以外にはもう、あ
ぶ、ここからで勘弁してください。
わかりました、ね、多分ねその面構えだし、いろんなことがね、
まあ、
きっとあった、生きるの死ぬのはあったと想像できますが、あの歌一回やめちゃって、やめちゃったわけじゃないけど、ちょっと山の中行っちゃった時あった、うんうんうんうん、だから女原因ですかあれは。
あの時は周りのおばはんばっかり。それはもう、
あれはなんでちょっとやめちゃったんですか。
あれはね、うん、まあ、例えばサンヤブルースなんかで、はい、受けて、うん、そのいわゆる反対性歌手とか、
はい、
フォークの神様なんて呼ばれると、うん、その、うん、それ以外のことがやれなくなる
ね。そうですね。
で、うん、こうハッピーエンドというバンドと、はい、僕はロックやったんだけど、本当受けなかったのよ。
ああ、そうなん
だ。今でこそね、うん、彼らとやったことは評価されてるけど、うん、当時は本当に受けなくて、はい、仕事も減っちゃって、
はい、
そういうことで、うん、嫌気がさしたのと、はい、まあ、もう一つはまあ、ちょっと理屈っぽいけど、はい、人と自然の関係って何だろうっていうのを考えたくて、はいはい、山の村に入ったわけです、はい、で田植え稲刈り5年間やりました、
うん、あ、そうですか、うん、いやなんかちょっとよすて人っぽいけども、
う
ん、
そうそう、
でもなんか気持ちよさそうでもありますね、
うん、そうやね、なんか、うん、フォークの神様と今度縁が切れた思ったら爽やかな気分もあったけども、でもやっぱりね2年ほどするとなんかまた歌が出来出してね、
へえ、
それでまた作り出したりして、突如演歌が好きになってね、その時
フォークが。
でひばりさんとの接点はそっからできたんです。
はあ、そう。
だから俺が山村に行かなければあの阿波屋もなかったわけです。
なんか、なるほど、なんか全てが偶然が、ね、
ね、だから山でね、うん、四季の流れを見て田植え稲刈りしてると、うんうん、ロックやフォークやないんやね、なんか演歌なんですね。でちょうどねおふくろが55歳でその時胃がんで死んだんですよ、ね、
はあ、
そうするとね余計演歌なのよね。儚き無常を歌うというのはロックではないし、うん、まして青臭いフォークでもないし、で演歌を、
でもそういう全部その歌の世界とかがもうやめようと思って言っても作っちゃうのが歌ってなっちゃう人がプロっていうんじゃないかなって思っちゃう。
だから歌があって俺があるんじゃなくて、まず俺の生活なり生き方があって、そこから歌が出てくるんですよ。だから歌手じゃないんです。
まあ、でも伺ってると、そのフォークの神様だの歌手だの、うん、いろんなレッテルみたいなのは、うん、とても迷惑ですよね。
迷惑ですよ、うん、
そのない方が、
うんうん、でもね、うん、それがあったおかげでそれを覆そうと思うから、うん、今までやってこれたかも。創作のこう原動力になったのは、うん、そういうレッテルを貼られたかもわからない、う
ん、あ、その
だから不幸だと思っていることは不幸ではないかもわからない。
うわー、ちょっとまた、
だから美人タレントなんて言われることはいいことかもわからないです、
ね、
さあここで
ちょっとサービスしときました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのサービスがね、あれなんですよ。後であなたの失敗の元になるんですよ。まあまあどうでもいいですけど、はい、さあここで、う
ん、はい、うん、岡林さんは今年の7月に CD2 枚と DVD1 枚からなる3枚組ライブ版、うん、岡林信康デビュー50周年記念コンサートをリリースしました、うんうん、それではここから1曲お聞かせください。
はい、岡林信康さんでサンヤブルースです。
もう行っちゃっていいの？なんか最後まで聞きたい。
うん、うん、もうちょっと聞こう、もうちょっと、
うん、 うん、改めて CD2 枚と DVD1 枚からなる3枚組ライブ版、うん、岡林信康デビュー50周年記念コンサート現在発売中です、うんうんうん、大竹メインディッシュ、はい、本日のゲストは岡林信康さんでした、
う
ん、
はい、
いやもうすごい感動しました、
うんうん、ありがとうございます、
はい、
どうもどうもありがとうございました、うん、
こちらも楽しかったです、
はい、はい。